野田真世、
前田美玲の
ラジオナイトモスキート。こんばんは、野田真世です。
こんばんは、前田美玲です。
この番組は毎週月曜日にお送りしているラジオナイトモスキート。
好きなテーマになると放送が止まらない私たち2人が放送してます。
はい、
先週に引き続き、
い、
声優の小田敏光さんに来ていただいております。
は
い、
あ、どうも、先週に引き続 き,
き, 続き
お邪魔いたします。
ありがとうござい
ます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
朝ごはんがっつり食べる派ですか？
あ、食べたい派ですね。
食べたい派。
食べられない時ももちろんね、うん、時間的にも体調的にもありますけど、うん、結構朝からカレーみたいな日もありましたしね。
元気ですね。
僕、うん、プロ野球の、まあ、メジャーリーガーのイチロー選手がすっごい大好きなんですね。で、まあ、自分も細々と草野球なんかやったりもしてるんですけど、一時期毎朝カレーだっていうイチロー選手が、
確かにそのルーティーンがあるって、
うん、もう本当にもう影響を受けてましてですね、うん、もう毎朝カレー食べてた時に
嫌いになりません？うん、そういっぱい食べると。
あ、なるものもあるのかもしれないんですけど、うん、でもカレーは好きですからね。
うん、
だからやっぱちょっとなんか、あ、もうちょっとしばらく今重いかなっていうのが続いて、もういつの間にかみたいなことになったんだろうと思うし、
うんうんうん、
でもまた思い出したようにたまに朝カレーみたいなこともあったりですからね。
私一時期3食ブロッコリー
3食ブロッコリー
の必ずブロッコリーを食べてた
んですよ。あ、でもいいじゃないですか。う
ん、ブロッコリー1ヶ月ずっと食べてたんですね。
うん、
ある日の夜、
うん、
夢の中で、
はい、
膝がブロッコリーになる夢で膝小僧が緑のブロッコリーの表面
気持ち悪い夢
ってなってて何この膝って触ると、うん、パラパラパラパラパラって
パラパラパラパラ
落ちてくる
夢、
そう、上のなんか、
はいはい、
ブツブツみたいな、でだんだんそのボツボツが広がっていくって夢を見てたらブロッコリー食べられなくなっちゃったんです。
いやーそれはきついですね。
そうなんですよ。
完全にホラー映画の見過ぎですよね。本当に。
あと分かんないですけど、そのブロッコリーっていう語感が面白いですね。
ブロッコリー。
ブロッコリー。膝がブロッコリー。
膝がブロッコリー。
いいですね。でも人によってやっぱその許容範囲量ってあるんでしょうかね。僕はパイナップルが苦手なんです。
う
ん、今見ててそのみずみずしいな、食べたいなって思っても口に入れるとやっぱダメだったわってなるんですけど、うちの母親曰くめちゃくちゃ食べてたらしいんですよ、子供の頃。そう、僕はあんま覚えてないんですけど、である日それで体調崩したと。
あ、
そっからもうらしいんですね。
え、味が嫌なんですか、食感？
いや、だから結局もうそのなんか理由じゃないんですよ、うん、ダメなんですよ、ね、
あ、もう
受け付けない、
生理的にみたいな
っていうことになってるんですよね。でむしろ美味しそうに見えちゃったりしてるのに、
うんうんうん、
食べたら体がやっぱダメっていうか、まずい、美味しくない、気持ち悪いみたいなことになって、
もう刷り込まれてるんですかね、
なると思いますよ。だからやっぱその花粉症じゃないですけどね、許容量っていうのがあるのかもしれないです
ね。かもしれないですね。
私も一時期卵かけご飯が食べれなくて、
食べられない、
食べられなくなって、
食べ過ぎちゃ
った子供の頃、毎日のように食べてたら、うん、おえってなって、
うん、あ、やっぱりそういう気持ち悪くなっちゃう系は。
でも短大ぐらいでやっと食べれ出したかな。
また戻ったんですか？
はい、戻りました。
やっぱり一回それで体がちょっと毒気が抜けて、
うん、はい、
でまた卵かけご飯、
うん、もういいよみたいな
反応、 TKG 反応、大丈夫かな、
TKG 反応が戻ったんです
すいませんすいません、いいこと言えたみたいな顔しちゃってると思いますけど今いいですね、
なるほどね、
ブロッコリーと TKG 反応ありがとうございます。
このね、ハッシュタグで使っていこうと思います。
ハッシュタグ膝ブロッコリーハッシュタグ TKG
本当についちゃうよ。
面白いですね。いいですね、信号が生まれますね、
はいはい、オープニングそんな感じで、
はい、いいですか、
はい、
わかりました、
それではラジオナイトモスキート
スタート。
ナイトモスキート、ナイトモスキート、ナイトモスキート。
改めまして野田真世です。
改めまして前田美玲です。
改めまして小田敏光です。
それではモスキートーク、
はい、
モスキートークとは思わず騒ぎたくなるような話題、メール、コーナーなどでトークすることです。
うん、
はい、
うん、っていうか、
はい、
僕今日2回目のお邪魔っていう形になってますけれども、はい、なんかさっきオープニングちょっと皆さんと絡んでですね、
はい、
2回目ですけど結構いい感じで僕馴染みませんでした？なんか
すごい馴染んでました。
なんかいい感じですよね、
はい、すごい馴染んでました
野田さん、いい笑顔
いい笑顔、そうです
、すごい笑顔してました。
なんか全然緊張もされてないですもんね。
いや、
あれ
思い出しちゃった。
あ、急に、あ、そうだったみたいな。
まだ多分ね、手汗びしゃびしゃだと思うんですよ。
オープニングトークで、あ、僕ら結構今なんてバイブスが、
バイブスが、
バイブスが
若者的なことで、
小田さんの口からバイブスって今初めて聞いたんですけど、
びっくりした。
最近ちょっとそう、若者言葉を取り入れたいなみたいな。
大事ですね。
大事大事。
フロリダって知ってますか？フロリダ。
え、ほら、あ、前わかります。はい、前でわかります。
フロリダ、
例えば夜ずっと長電話しててとか、あ、ごめんちょっとフロリダ。
わかった。
いや、わかりました。
フロ、お風呂離脱。
そう、お風呂で、
フロリダって言うんだ。
最近覚えたんです。
いや、でもなんかその単語は今後も使うことはないんだろうなと思って、う
ん、今とりあえず飲んどきますか、しっかりと。
いやいや、なんか前田さんとよく電話するんですけど、はい、私そのままお風呂入っていっちゃうんですよ、うん、
あ、離脱がない。
離脱がないんです、
風呂、
うん、風呂
から、今から風呂だから
っていうか、会話してて前田さんにもしかして、うん、頭洗ってる？そうだよ。
あ、そうですか。
ビシャビシャビシャビシャビシャビシャビシャっていう音。
私一人でお風呂入れないんです。
え、何それ、甘えた方ですか？
一人でお風呂入れないんです。
一人でお風呂入れないんですか？
意図して入れないんです。
あの、お湯に浸かってる時どうしてていいかが分かんなくて。
いや、温まればいいんじゃないですか。
なんかその、お風呂の中で何考えてます？
僕は結構お風呂はいろんなこと考えるいい時間に使わせていただいてるんですよ、
うんうんうんうん、
例えばなんかお仕事のこととか、
うんうんうん、
ゲームのこととかありましたけどね、はいはい、とかもう本当にお風呂シャワーでいろんなことひらめいたり、すげえ使ってますよ。
そうなんだ。
え、なんでですか？
なんか野田さんはなんかその状況が笑けてきちゃうらしくて、
笑っちゃうんです。
何やってんだろうって言ってくれて、ふひってなっちゃうらしくて、
その姿何やってんだろうって笑っちゃうんです。
そっか、俯瞰してるわけですか。
うん、そうなんですよ、うん、なんかつまんないんですよね。
あ、じゃあ何かお風呂に何かを求めてるんですか？
できれば誰かと入りたくて、
で、なんかアヒルちゃんのマスコットで遊ぶとか、そういうことやりたいとかっていうイメージなんですか？
っていうより、
うん、
会話、
会話、
はい、
今日どうだったとか。
あ、それはいいですよね。
そういう会話を広げるのが好きで。
結構家族でお風呂じゃあ入られるタイプだったんですか？
そうですね、
うん、
昔から銭湯もよく行ってたので。
あ、そういう感じをイメージ
してる。
そうか、それで一人だと寂しいかもしれない、
ね、うん、大人になったらいきなり一人になっちゃったので、
うん、
なんか寂しいなと思って、うん、まあ、だから最近はお風呂でテレビ見てます、
うん、ああ、
うん、
今いっぱいそういうのありますもんね、
うん、
お風呂の中で見られるやつとか。あ、それで時間を使
う。そうなんです。
使う、それいいじゃないですか。
で、この前実家のお風呂空いてた時に iPad で動画見てたんですよ、
はい、
たら外までクレヨンしんちゃん見て爆笑してる声聞こえてるから、ちょっと抑えてって。ごめんなさい。
クレヨンしんちゃん見てたんです ね、 ね、
恥ずかしい。いい年、恥ずかしい。
でもクレヨンしんちゃんってこの年だからこそ分かる面白さあるじゃないですか。
大人目線の面白さありますよね。
面白い、面白い、うん、
あるある、
うん、やるじゃないですか。小さい頃はしんちゃん面白いみたいな、
そう、絵面でね。
そうなんですよね、
笑っちゃいますけど、
大人になって見た時に、
そう、
なんてあのお父さんは素敵な立派なお父さんなんだろうとか、うん、
気づくことがね、
そういう、ね、目線で見れるようになった時に、
よくできてますよ、確かに。あれは
そうなんですよね、うん、ずっと年代で楽しめる。
そうですね、
確かに確かに、うん、
いい作品だと思いますね。
本当に思います、うん、ね、小田さんもね。
あ、そうなんですよ。僕もお世話になりながら、
そうそう、
結構劇場版なんかはやっぱり一緒に収録しながらうるうる来ちゃうとかも、
うん、
だからね、演じてる方々もやっぱすごい熱演だし、バカやるときはめちゃくちゃバカやってるし、
うんうん
うん、
素敵、ほっこりする
いい作品ですよね、やっぱり、
うん、って思います、
はい、
だからお風呂でクレヨンしんちゃんおすすめです。
まあでも笑いすぎ注意ということでね。
そうです、
緊張迷惑になる、
あんまり声出さないように、
緊張迷惑になる。
クレーム来ちゃうんだもんな、すごい、ね、
そうなんですよ、
声出してたんだろうな。
多分過去最大のいい声で出たと思います。小田さんが聞いたことない、なんだろう、違う。なんか変な意味になっちゃう。
下ネタですか？
違います。
何の話ですか？お風呂でいい声って。僕が過去に全く聞いたことがない。
じゃあ、そのメールのコーナーに行きたいと思います
。
前田さん、お願いします。
はい、
今日もね、たくさん
来てます、
はい、
でありがとうございます。
ありがとうございます
、
はい、
はい、ナイマスネーム、
はい、
京都タワーとコンディショナーさん、
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
そうなんですね、
はい、
野田さん、前田さん、ゲストの小田さん、ナイモス版は、
ナイモス版は、はい、いいんですか？
はい、
大丈夫です、
はい、京都タワーとコンディショナーです。覚えてらっしゃいますでしょうか？
覚えてますよ、はい、そんな面白い名前、うん、
忘れられないですよ。シュールすぎても。さて、私は幼少期ダヤンシリーズの絵本をよく姉と奪い合って喧嘩してました。アニメも好きで、私は特にイワンが大好きです。ですので、ゲストにイワンの声優さんが来られると聞き、ね、聞きとしています。言いにくかったらごめんなさい。あ、
来られると聞きとしています、
聞きになってて、
はい、もう一回やります。じゃあ、 イワンの声優さんが来られると聞き危機としています。
あ、素晴らしい。
よし、うん、皆さんにお聞きしたいのですが、うん、目覚ましって1回で起きれてます、うん、私は6時5分、6時15分、6時20分、うん、ここから1分ずつです、うん、21分、22分、23分、24分、25分で設定しています。
6時半に起きればギリ間に合うみたいなことなのかな、
多分ね。すごい、そして、女性より男性の方が寝起きはよく、女性の方が睡眠時間が必要だというアメリカの研究結果があるらしいので、皆さん寝起きはいかがですか。
はぁ、ね、なるほど、すげえなこの設定。
うん、確かに分刻み。
でもそうなんだ、男性の方が寝起きは良いという研究結果があるんですか。
でもなんかそんなイメージがあるかもしれないですね。
あ、女性はつまり低血圧ってこと
だったり、例えばその女性特有の月のものの周期によってとかなのかもしれないですけど、
はいはい、嫌が多いにもそこは絶対に通る、
うん、起きられない
だから、
う
ん、なるほど、そこを考えるとそういうことですね、
うんうん、
でも男性だってあんま寝起きがいい悪いは結構人によりますよ、うんうん、僕はいい方ではないと思います。
あ、そうなんですか、うん、その覚醒されるまで時間かかります。
時間必要です、低血圧気味っていうのはあると思うんですけど、うんうんうん、特に今のこのような寒い時、冬場はですね、結構朝起きる時に、うん、そのある種の運試しみたいなものがあってですね、
運試し、
はい、
布団から出るか否か運試しみたいな、
というのは吐いちゃう癖があるんですよ。
太ももですか。
結構暑くなっちゃうと寝苦しいみたいなことが、まあ、その自分の、うん、無意識な状況下で起こるらしくですね。
結構寝てる時アクティブさん、
自分なりの判断としてはですね、うん、つまり朝パッとこう目覚めた時に体がその吐いてしまったことによって冷えた状況で起きる時と、 あとはそのうまく布団を上にかぶせた状況のまま起きれて温まった状態で起きれる時、
う
ん、結構僕は運試しにしてるんですけど、それは、
う
ん、
私は多分すごい結構朝方なんで昔から。
あ、そうだよね。
目覚まし時計を使ってた頃とか、うん、1分前っていうか、その鳴る前にカチッて言うじゃないですか。
言う、
タイプ。ああ、いやいや、アナログ目覚まし時計、
はい、うん、アナログのやつで、うん、私あれで目が覚めるタイプ。
すごっ、
どうしたどうした、ラジオだぞ、どうしたどうした。
眠りが浅いのかなと思って。
眠りが浅いはあるかもしれませんよ。
あ、そうなんですかね。
わかんないですけど、
神経がこう尖ってるんですかね。
でしょうね。うん、深い眠りになかなかいかないようにしてるのかもしれませんけど、ね、
でも寝起きは本当に悪いです。私
ダメですか。
悪いです。機嫌が悪いっていうよりは、
うん、
自分が今何してるのかが分かんないんですね。
うん、
ぼーっとしちゃってね、まだ頭にスイッチ入ってなくて、うんうん、
覚醒していない、
うんうんうん、だからこうパンを持ってずっとマグカップ噛んでたりとか。
嘘でしょ。
ずっと
アニメか。これはポンコツですね。
そう、ずっと触れようと思ってたんだ。
はい
はい、
イワンの声優さんが来られると聞き、
いや
イワンのシリーズの絵本ってでもすごいいっぱいありますよね、
うん、
もうすごい歴史もあって、うん、すごいいろいろな認知度があって
です、ね、
結構言うとですね、うん、あ、お母さんがすごい好きですとか、そういう家族でなんか子供の頃からそれ読み聞かせてもらってたとか、そういうのあったりですね、うん、でイワンっていうのが、うん、まあなんかジャイアンっていう立場っつったらちょっとあれかもしれませんけれども、うん、結構いいやつ、
ワニのダンディーなキャラクターですよね。
ああ、そんな感じだと思いますね、うんうん、まあ今は僕こうやってこんな感じで喋ってて、うん、全然普段イワンで声出すときはもっとしゃがれた。
そうですよね。
そうですよね。
俺の名前はイワンって感じで。
本物だ。
永久保存版ですね。
ありがとうございます。
今静かにここ2人のテンションも上がってます
よ。なのでいいですね、好きでいてほしいなと思いますけど、うんうん、はい、
京都タワーとコンディショナーさんはもうもだえてるんじゃないかなと
思います。
ありがとうございます。
はい、じゃあそんなところで次のメールいいですか。
はい、
はい、では続きまして、
はい、
ナイマスネームりっちゃんさん、
りっちゃんさん、
りっちゃんさん、
はい、いただきました。はい、はじめまして、ラジオには初めてメールをお便りします。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は小田さんの大ファンです。
お、
某豆腐小僧も大好きです。
あらら、
変わってるって言われるんですけど、うん、私は絹ごし豆腐に黒蜜をかけて食べるのが好きです。皆さんは豆腐をどうやって食べるのが一番好きですか。よかったら教えてください。
はい、メールありがとうございます。
ありがとうございます、りっちゃんさん、うん、
はい、
豆腐小僧、豆腐小僧、あれですね、
うん、そうなんですよ。もうこっちは全くイワンとは似ても似つかないような、うん、キャラクターなんですけど、
うんうん、
はい、そっちもやらせていただいておりまして、そのキャラクターが、うん、お豆腐大好きって言ってるんです、
うん、これも永久保存版ですね。
、うん、
豆腐はでも僕大好きなんですね。
あ、そうなんですか。え、でも一番好きな豆腐料理って何かあります？
今だったら麻婆豆腐です。
あ、
うん、はい、夏場は冷ややっことか言うし、やっこの上に何乗っけるかとかっていうのもね、こだわったりして、うん、やっぱりそこら辺はすげえ大好き。うん、
ちなみに黒蜜をかけた経験は
ないですか？
ないですか？
いやでもちょっとこれ興味あります、
うん。私これ食べたことあるんですよ。
あ、そうなんですか。
今セブンイレブンにこれ売ってます。
あ、もう商品化されてるんですか？
商品化されてます。まあ、りっちゃんさんがそれを食べたかはわからないんですけど、うん、セブンイレブンのお豆腐ってすごい美味しいって言われてて、うん、なんかこれぐらいの、うんうんうん、ハーゲンダッツぐらいの、
うん、ありますよね、
大きさのお豆腐に黒蜜がついてて、
うん、あ、もうデザートだ、
デザート感覚で食べれる。
あ、そうなんですか。え、美味しかったですか？
美味しかったです。
あ、食べてみよう、う
ん
う
ん、私今の時期によく作るんですけど豆腐使って、
はいはい、
木綿豆腐を水切り、うん、レンチンして、レンジでチンして水切りして、うん、それを耐熱皿に乗せるんです。うしゃってこうやってやった感じで、うん、そこにチーズとパン粉をかけて、はい、オーブンにインです。
すげえ。
で焼き上がって生姜醤油で食べるんです。
まそう、
めっちゃうまいです。
まそう、
おすすめです。
何それ、すごい凝ってる。皆さんすごいですね、豆腐レシピは。
お好みでネギなんぞをいっぱい
入れて。あ、でもヘルシーだね。
最高でございます。
ヘルシーっていうのもいいですし、
お金がないけどグラタン食べたい時とか
よくやってた。あ、なるほどね。
それはいい。
よくやってた。
栄養もね、うん、すごいあるし、僕もいろいろ研究してみよう。せっかくだし、
りっちゃんさん、
はい、
ありがとうございます。またね、メールいただけたらなと思います、
うん、ぜひ
ぜひ、うん、ぜひお願いします。
はい、
じゃあ、続きまして、
はい、
ナイモスネーム、はい、和歌山ラーメンさんから、野田さん、前田さん、モスワッス
モスワッス、
モスワッス、
ナイモス初ゲスト、おめでとうございます。
おめでとうございます。
普通に読みます、はい、ゲストさんが来られるということで、
はい、
ウィキペディアとツイッターとブログをすごい拝見しました。自分は震えました。なぜかというと、はい、うん、自分の趣味はリアル脱出ゲームと言っていいほどだからさ。
へー、初耳、
うん、初耳ですね、うん、私たちも、もし皆さんが脱出ゲームを作られるとしたらどういう設定のゲームを作りますか？自分は社畜リアル脱出ゲームというのを作ってみたいなと思っています。脱出、
なるほど、
脱出かっこ退社できた時、うん、それはそれはすがすがしい気持ちで迎えられる気がしますということで、
和歌山ラーメンさん、
ありがとうございます。そうなんです、リアルダスゲームのコンテンツは、うん、はい、ほぼほぼ
そうですよね。
CM ナレーション、コンテンツボイスやらせていただいておりまして、うん、でも面白いですよ、リアルダスゲームは。
したことないんですよ。
あ、そうですか。
したことないです。
うん、本当にアイデア一つなんで、それでこんなに
すごい難しいんですよね。
あ、はい、実際に一応なんか言われてるのが、はい、大の大人が、まあ、大体3人から6人のチーム制でやるんですけど、うん、寄ってたかって本気になって考えてギリギリクリアできないレベルなんです。
できないレベル
って言われてる、って言われてて、
それでも脱出できた時相当気持ちいいですよね。
イエーってなりますよね。
でもあれね、ダメでもはーってなるんですよ、ちゃんと。最後に答え合わせがあるので。
あー、なるほど、は
い、そういうことかいっていう
解説編が
スッキリみたいな。
でちゃんとドラマ性もあって、毎回毎回で、今はね、そうそう、アニメやゲームのコラボレーション
ありますよね、
すごく多いので、うん、
それこそコナンとか、
うん、そうなんです、うん、やらせていただいてて、
う
ん、
そうですよね。
で、まあ、ちょうど、この12月中に放映されてる、放送されてるコナンとのコラボが、実はリアル脱出ゲームとのコラボのちょっとそういう伏線があるような今アニメ前編後編であってですね、私もちょろっとそこには参加させていただいておりまして、
要チェックですな、
はい、
何か
作られるとしたら。でもね、叶っちゃったことが一個あるんですよ、ドラゴンクエストとのコラボ。
あ、
そういうのないかなって思ってたんです、
はい、
そしたら本当にあったんですよ、
はい、
楽しいだろうな、
すごい。なんかミーハーな意見で申し訳ないんですけど、うん、なんか CM でドラゴンクエストっていうフレーズが言えたのも楽しかったし、
あ、なるほど
それで実際にマカリメッセが本当に冒険しながら解いてってボスを倒すみたいな一応位置づけなんですけど、で迷宮から脱出しようみたいな、本当にそのゲームの世界観ね、ゲーム好きなので忠実に一応再現しつつ、きちんとリアル脱出ゲームの要素、謎解きの要素もすごいあって、
その世界観に入り込めるってことですもんね。
あ、もうまさにロールプレイング なところでやれたなっていう、う
ん、なんか4つぐらいタイプがあるんですよね。なんか調べてみたんですけど自分で、はいはい、ルーム型とホーム型、うん、
ホーム型、
うん、あとスタジアム型とフィールド型っていうのが一番広いんですかね。
スタジアムだと実際の神宮球場とか、はいはい、あと東京ドーム、
ドームとかでやるやつ
やります。で、まあ、ホーム型っていうとまあ分かんないんですけど、例えば実際の病院だった土地を使ってバイオハザードを過去にやったりとか、
聞きました聞きました、はい、
ワクワクするね、
楽しいよね。
あとはね、変わり種だと東京競馬場を使ったりとか、
そんなのあったんですか。
ありました、行きました。
そうなんだ。
で実際に競馬場の中、あの馬が走るあそこら
辺とかも、楽しそう、楽しそう、楽しそう、
すごいな、ちょっとやってみたいな、
うん、どういうのやりたいですか。何の脱出ゲームをしてみたいと、もうシチュエーションとかありますか。
シチュエーション、
もうなんか私、はい、難しいのは承知で言いますけど、某を夢の国を全部使ったフィールド型の脱出ゲーム、
いずれでもそれは可能かもしれません、ね、
可能かもしれない。
でやっぱりなんかそういうやらしい意味じゃないんですけど、やっぱ女性人気もすごいと思うんですよ。あ、今までリアル脱出ゲーム、うん、よくわかんないな、難しそうって思ってた人が入りやすいかなっていうのも、うん、
確かに確かに確かに、
う
ん、
そのもうその一つのエリアごとにやってもいいですもんね。全体もそうですし、
確かにそこのだからエリアが世界観あるもん、ありますもんね。
ストーリー性がやっぱすごいし、すっごい作り込まれてるから、うん、めっちゃ楽しいと思うんだよね。
あ、でも
パイレーツの方行ってやるとかね、
なんだろう、和歌山ラーメンさんの話もそうですけど、うん、あのアンケートあるんですよ、終わった後に、
あ、
うん、でそこにどんなやつやりたいですかって結構アンケートがあって、
そう
だからもしね、今みたいなの遊びに行った時はぜひぜひ書いていただいたりすると意外と叶っちゃったりとか。だってそれこそね、自分なんて仕事のコンテンツで言うならば忍たまとかやんないのかなとか思ったり。
それは
楽しい楽しい、
忍術学園の
忍術学園の中にな
んかそういうのとかだと、うん、いろいろできるような内容とかはあるかもしれませんね。
確かに、うんうん、私ね2つねやってほしい脱出ゲームがあって。
あ、何ですか。
うん、1個は、女性限定で、イケメン彼氏からの脱出ゲームっていうのと、
恋愛ゲーム的な感じ。
そうですそうです、うんうんうん、でもう一個がホラー映画あるある脱出ゲームっていう。
え、何ですかそれ。
1個目のイケメン彼氏からの脱出は、はい、設定は彼氏の部屋、マンションですね、朝起きて、彼氏からの甘い誘惑に耐えて出社できるかっていう。
あ、
楽しい
楽しいでしょ。で、ね、4キャラいるんです。
女子
受けのいい4キャラが、
なるほどなるほど。
で、まず、キラキラ王子様系と、俺様ドS系、チャラチャラヤサ男系で、最後色気ムンムンおじ様系、
はいはいはい、
この4キャラがいて、
なんすかそれ。
そのキャラのことが好きなチーム分けにして、
はいはいはい、
あ、
それぞれ、
はいはい、
でまず、ね、ベッドルームから始まるんですけど、
そうね、同棲してるもんね、
そう、朝寝起きだからね、
うんうんうん、
ベッドルーム、リビング、シャワールーム、キッチン、で最後が玄関なんですけど、それぞれで最高の甘いシチュエーションがあって、自分の好みのキャラクターが甘いセリフを言ってくれるんですね、
はいはいはい、
でもその際に選択肢が出てきて、
はい、
そのキャラクターが好む選択肢を選ばないと、このラブゲージが下がってしまう、
ラブゲージ、
ラブゲージ下がっていっちゃうんですよ、脱出できないんですよ。
なるほど、そっか、謎というか相手の心が解けない
解けない、
わー、いいですね。
だから脱出できるようにうまい具合に選択肢を選んでいって、で最後玄関ではもう一大イベントですよね。
あ、
そうね、わかるわ、
出てくる寸前、
いってらっしゃいの
やつ、いってらっしゃいのやつ、
やつが
あって、
それでめでたく脱出という、
解けなかったとしても楽しい、
楽しい、
楽しい。
でこの4キャラは全て小田さんにやっていただいて、
やり分けてやらせていただくということで、
やっていただいて、
うわー、
だからそれはもう今回俺様だったから、次おじ様に行こうかなみたいな、
また遊べるし、
でもやっぱりド S がみたいな、
そう、でみんなでわーわーキャーキャー、うまいだみたいな感じで騒あげるみたいな、
楽しい、すごく楽しい、
妄想が仕上がってますね、
そうなんです、
すごく楽しい。それ何百通ぐらいリアル脱出ゲームの方にメール送ったら OK にやる、
ね、
意外と一通でも、
それやりたい、
面白いかもしれない、それ、
そうなんです、
楽しい楽しい、
ホラーのやつはどうなんですか。
多分初めてラジオ聞いてくださる方は多分知らないと思うんですけど、私、野田はホラー映画とか心理的なものが大好きなんですけど、
本当に、
ホラー映画ではあるあるなシーンあるじゃないですか、まず場所の設定は、キャンプ場のペンション、で洗面所の鏡、 シャワーカーテン越し、
うん、
電話が鳴ってからの窓そして廊下の先にある古時計、
はい、
あるあるみたいな、で絶対に出てくるのが分かって、うん、
全部来る、
うん、で鏡とかも洗面所の鏡も1回目の時は出ない、
うん、そう
だね、パッて顔上げた時にいるみたいな、
あるある
絶対そのシチュエーションに立たなきゃいけないっていう状況に自分を置いて、うん、
はい、
殺されないようにその殺人鬼や幽霊からの妨害を防いでいくっていう、
なるほど、
っていう
面白いじゃないですか。
本当ですか。
いいですね。いいですよ。
やっぱりお化け屋敷歩いたら脱出できるみたいなのがありますけど、
できないよと、ちゃんとやらないと、
やらないとって、
ただルート通ってりゃいいんじゃないよっていう、
でしかもあるあるっていう、その分かる分かるみたいな、その設定
そういうところのツボを押さえてくれてるし、
そうそう、
いいですね。
そう、ぜひデートに使えるみたいなね。
あ、確かに、
うん、頭いい野田さん、うん、さすがね。
それをその言い訳に私もくっつきたいみたいな、うんうん、婚活もそこで行っていただきたい、
パーティーも込みでいけるという、
マチコンもコラボる、
マチコンもコラボしていただいてい
いですね。
いいね。
なんだろう、想像や妄想のくせに意外と企画案としても結構出てくるっていうか、
野田さんは企画力があります
妄想が現実的という素晴らしさ、
そうですね、
すぐ妄想しちゃうからね、うん、
でも本当いろいろ実験的なことやってるんで、意外と通ったりする可能性はありますから、うん、そっか、これも言っとこ、ちょっと社畜からの
やった和歌山ラーメンさんやりましたね、
和歌山ラーメンさん
言うだけは言っときます
かね、はい、
ありがとうございます。
ま
あ、お時間になってしまいましたので、
あ、残念ですね。
残念ですね。
読み切れてないんじゃないですか、うん、まだ
全然読み切れてないんですよ、
読み切れてないんですよ、
全然読み切れてないんですよ。
嬉しいですね、はい、ありがとうございます。
じゃあとりあえずですね、はい、今日は、京都タワーとコンディショナーさん、りっちゃんさん、和歌山ラーメンさん、はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひまたメールよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。では今日のモスキートークはこれで終了。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイトモスキート、ナイトモスキート、ナイトモスキート。
ラジオナイトモスキートはエンディングのお時間となってしまいました。
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
第2回目も終わってしまいました、
うん、あっという間ですね。
あっという間でした。早すぎて辛い、うん、
一緒
嬉しいこと。
だってメールも全然読み切れてないし、
本当いっぱい来たんですよ。
いっぱい来たんですよね。
嬉しいですね。ありがたいです。
まだまだ小田さんと喋りたいこともありますし ね、
うん、ね、まあでももし良ければですね、
うん、
また、うん、気が向いた時に呼んでいただければ。
気が向いた時ってもいつでも気が向いてます
ね、でもめっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。
本当ですか。
はい、そんな
小田さんに楽しんでいただけたらなっていう。
わあ、嬉しい
です、ね、もちろん私たちもめっちゃ楽しかったですし、
う
ん、何回妄想したかっていう、
うん、
小田さんをゲストにお迎えしての、うん、ラジオ。
そして何回前田は細かい妄想で企画力があることをずっと聞かされてきたかっていうのを
ありがとうございます。そんなん言っていただいて、
またねゲストに来ていただけたらなと思いつつ、
う
ん、
はい、はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ小田さんからの、お知らせ告知などありましたらお願いいたします。
あ、はい、ありがとうございます。まあ、前回に引き続きなんですけれども、はいはい、相変わらず忍たま乱太郎という作品で、うん、口平介という役を担当しております、
はい、
まあ、NHK の E テレ、はい、そういったところでまたあのちょろちょろっと出たりしておりますので、
はい
はい、もしよろしければということで、まあね、この猫のダイアン、先ほどお話ちょっと触れましたけども、うん、イワン役というところでも一応やらせていただいておったりですね、
うん、
はい、まあ、リアル脱出ゲームはこれからどんどんどんどんコンテンツも大きくなっていく予定だというふうに伺っておりますので、うん、もろもろ、まあ、他にもちょっとちらほらといろいろ出てる作品の内容状況などは、ね、私もツイッターやブログなど一応頑張ってサボらないように、うん、アップしていこうと思っておりますので、
はい、
まあ、もしよろしければそういったところをチェックしていただけると嬉しいです。
そうですね、
はい、よろしくお願いします、はい、
あの公式サイトの方にも小田さんの、ツイッター、ブログなどなどリンク貼ってありますので、飛んでみてください。
ありがとうございます。
飛んでい
っぱい飛んでください。
頑張ります
じゃあもう寂しいですけど前田さんよろしくお願いします。
はい、寂しいですけど読みます、
はい、
それでは、ナイモスからのお願い、
はい、ナイトモスキートではご意見ご感想ご相談何でもお待ちしております。
メールアドレスはすべて小文字で nighthmos@yahoo.co.jp ナイトアンダーバーモス
そしてシャープナイモスでのハッシュタグツイートもぜひお願いします。
では本日のゲストは小田利光さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。寂しい
寂しい
ということで今夜のモスキートは野田真代、
前田美玲、
小田利光でした。
それでは来週の夜まで
撤収。
すぐ来てください。